南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経我深く難事なおうやもあえて共慢せずゆえんはいかん難事な皆菩薩の道を行じてまさに差仏することもうべしと南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経
はい、五章の1474五章の後ろの方だね14741474の西山殿御返事西山殿御返事ね、短い御書ですのでね最初から最後までね、読みます。はい。西山殿御返事政府御関門たまい総来おわんずそれ行きいたってで白ければ染むるに染められず漆いたって黒ければ白くなることなしこれより移りやすきは人の心なり善悪に染められそうろ真言善念仏修道の弱の者に染められぬれば必ず地獄に落ち法華経に染められ立て祀れば必ず仏になる経に曰く諸法実相云々また曰く若人不信内死入阿弥国云々いかにもご信心おば雪漆のごとく御持ちあるべく僧侶経賢治二年日の永ね西山殿御返事日蓮花王南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経
こちらの方のですね、新年初めての1月度の卓王講ということでまた今年もですね新しい年もよろしくお願い申し上げたいと存じます。昔はですね、成人式っていうのは、1月の15日に、してまして、ここにいらっしゃる人はみんな1月15日にしたと思うんですけども、私は1月の14日生まれですので滑り込み政府で、この成人の前の日にですね、20歳になって、なんか次の日がそうですからね、なんか成人したなと思ったんですけど、東京のお寺に、いましたのでね信者さんが成人式にお寺へ来るのでその良いっていうかその迎える側のことばっかりしててですねその市役所から便りが来るなんていうものを知らなかったですよね。だいぶ何年もしていくなテレビなんか見てあれ成人式っていうのはああやってみんななんか集まってやるんだと思ってその当時
成人式に住職がですね、教本にライドってこの名前書いて、なんで住職が私の名前書いてるのか分からないけど、ライドへって書いて、教本なんか何冊もあんのになと思ったんですけど、それをもらって、それでありがとうございますと言って、なんかちょっと認めてもらえたかなと思って、今でもたまに見て、なんかサインみたいなあれだなと思って見るんですけど、もう全然だから、あんなこのテレビ見てて荒れる成人式とかバカみたいに騒いでるのを見るとですね、本当に勘違いも華々しいなっていうふうに思うんですよね。それとかこう誕生日なんかもね、もう何十年も前にね、誕生日はその産んでくれた親に感謝する日だっていうのが、たまたま読んだ新聞に書いてありましてね、なんか自分の誕生日だってこのなんか言えなくなって、今日は俺の誕生日だぞって言わないのかとか言って怒ってるのがいますけども、とんでもない勘違いだなと思ってですね、本当に産んでもらってありがとうございますって、その親に感謝しなきゃいけない日じゃないかなと思って、それ読んでですね、本当にそうだなと、自分がその今こうやって生きてるということはもう本当に自分の力じゃないんだなということをですね、やっぱり自覚しなきゃいけない、成人式も当然その、ね、そのことを考えなきゃいけないその時だなということをですね、この思ったんですよね。で、1月の15日っていう日が成人式っていうのはですね、新しい年っていうこともあるんですけども、その要するにその1月のそのちょうど真ん中のこの日を選んでですね、それでその20歳になったことの祝いをするということが、その昔からそのまあ定まってたわけなんですよね。明治時代にできた法律なんかね、すごいことが書いてあるんですよね。昔皆さん方も覚えてると思うんですけど、その一斉なんていうんですか、年末の一斉掃除の日とかいうのも法律でその決められてたらしいですよね。小さい時に見た大掃除っていうのはすごかったですよね。みんな畳を表へ出してパンパンパンパンパンパンパンパン叩いて、今畳叩く人なんか見たことないんですけども、あんな、まあ掃除機もな、電気掃除機もなかったですからあれですけども、まあそれ当たり前にみんなやってましたよね。畳全部家の畳出してね、今はもう全然あんなことなくて土ぼ掃除だけですけど、まあ結局その明治政府がその衛生的にその病気が蔓延しないその国づくりをしなきゃいけないということで、法律で掃除の日が決まってたっていうことですね。すごいこの法律ってのはすごいもんだなと思ってびっくりしちゃうんですけど、そんなんだったんですよね。だから本当に、その新しい年を迎えて、また成人の日を迎えて、それでその大人としてのですね、出発をするということは本当に大事なそのことだったんだなと。今みたいにちょっと毎年日にちが変わるとなんかこうね、ピンと来ないなというふうにな感じがするんですけど、1月15なら15って決まってる方がいいんじゃないかなっていう感じはするんですけどもね。で、私年末年始風邪ひいてね、風邪ひいたっていうよりもあれですよね、誰かに移されたんですよね。誰かに移されたんだけど、まあしょうがないと思ってもうフラフラになってね、ほいでお医者さん行ったらね、何年か前にね、インフルエンザの予防接種、家内と一緒にね、やっぱり予防接種 しなきゃまずいよねって言って行ったんですよね。
そしたら打った腕が上がんなくなってね、これは強い薬だなと思って、それでやめちゃったんですよね。僕も予防接種危ないなと思って行かなくなったんですけど、まあ大丈夫だろうと思ってたんですけど、そのインフルエンザになってですね、もうフラフラになってね、でお医者行ったらね、薬くれたんですよね。そしたらね、タミフルって、これがニュースで聞くタミフルかと思って、それでその注意書きを見たら、あのお医者さんがくれる、あのなんていうんですか、薬の説明書と別個にカラー刷りのね、この説明書があってね、それでその2日間はね、5日分くれたんですよね。で2日間はその潜伏してて電線のこの力があるから、2日間はその絶対にそのまあ人に接するということをしないでくれと。それでそのタミフルを飲むと急に走り出したり、そのベランダにそのその駆け寄ったりっていうことをするから、その2日間はその人がその見ててくれと言うんですよ。そんな急に走り出すほど元気になるのかなと思って、もうこっちはもう便所行くんだって、もう壁にぶつかりながらフラフラしてるのに、そんなこれでなんで走り出せるんだと思って、だけど噂にたがわぬすごい薬なんだなと思って、改めてですね、毒を持って毒を制すっていうか、もう本当に薬っていうのは紙一重のもんだなと思ってですね、ニュースでやるぐらいのその薬ですからね、事故が起きるぐらいの薬ですから、もう私は走るほどの元気が欲しいと思ってるんですけど、いやーすごいもんなんだなと思って、それでもこの薬じゃなきゃダメだっていうそのことなんだなと思ってですね、びっくりしてしまったんですけども、だけど全然走り出す元気が出てこなくてフラフラになってですね、だけどなんとかね、しなきゃいけないと思って、それであのお香の時にもお話しましたけど、あの宇都宮さんに切ってもらった、もう竹をね、何としてもこの門式目を立てとかないとちっとも正月らしくないなと思って、今日は今年はどうしたんですかって言われたら大変なことになるなと思って、フラフラしながらやったんですけどもね。で15日が要するにまあ最後の正月のこの明けですので、今日の午前中に全部、片付けたんですけどね、片付けるときあっという間ですよね、もう1日がかりで作ってるのにこんなに簡単にこうあの片付けられるんですかというぐらい簡単に片付けられちゃうんですけども、まあそういうことで新しい年を迎えたんですけども、もうすっかりね、街は新しい年の雰囲気なしで、こう動いてますので、まあ雰囲気だけじゃなくて、もう本当に自分自身の心の中でね、その一つでも後悔がないように、一つでも努力することができるように、お互いに頑張っていきたいなというふうに思うんですね。さて、最初に読んだところのですね、西山殿のご返事ということですけど、大石寺の方から、大石寺のこの場所から見てもですね、北山、日光上人がいた北山というところは、おもすっていうのは北山の本門寺って今その言われてるんですけど、その北に当たるんですよね。北山っていうぐらいですから、北に当たるんです。で、西山っていうのが西の方にこの当たるところにですね、この西山殿っていう方がですね、この武士ですけども、この住んでたんですね。で大商人はその土地の名前でこのほとんど言いますので、南條さんは上野殿ということですよね。でその西山殿にこの大商人様が身延から55歳の時にその出された
このお手紙なんですね。でこれは最初に書いてあるところの政府御関門玉井総来御案ということで、このお金のご供養をですね、西山殿がこの身延にこの届けられたことに対してのそのお礼のこのお手紙ということなんですね。で政府っていうのはですね、銭形平次が江戸時代ですけど、銭形平次が投げる、丸いその銭に、四角いその穴がこの真ん中に開いてて、でその四角い穴がですね、この政府っていうのはこの鳥のことなんですけども、鳥の目にその似てるっていうことで、そのお金を政府っていうふうにこの呼んでたわけなんですね。だからいくらなんでも四角い目をしたら鳥なんかいるわけないですけども、まあそのまぶたのところがこう四角に見えるような、そういうその目の鳥だったんですね。でそれをその五関門、穴がありますから紐をこう通して、それでこの一つの単位が100枚にこのしてですね、それでそれをその5本ですね、結構なお金なんですよね。それをこの大聖人様のところにこのご供養されたということなんですね。そのことに対してそのありがたいということと、それから信心っていうものでその心がけていかなければならないことを、大聖人様が短いその手紙の中にですね、その深い意味というものを持ってこの示されている内容ということなんですね。それ雪至って白ければ染むるに染められずと、まあうちの方は雪国じゃないですけども、ニュースなんかでこのね雪国のこの状況なんか見るとね、もうすごいですよね。もう屋根がこの 2,3 倍の厚さになってくる、もう本当にこの帽子かぶったみたいに、我々は雪のないところから見てますから、雪は綺麗だねとか言ってますけど、向こうの人たちはもう必死ですよね。もう雪を取り除かなかったら家は潰れちゃうし、生活はしていけない、もう生きるためにその春になれば溶けてなくなる雪ですけども、必死になってそのお金と時間を使ってその除去しなきゃいけないということになりますね。であんだけ真っ白いこの雪が降ったらですね、雪至って白ければ染むるに染められずと、もう次から次に真っ白の雪がこの降ってくるわけですから、この白い雪をですね、赤くしようとか黄色くしようとか青くしようとか、そういうようなことはもう全くその無抵抗でそのできるわけがないということ、もう白ければ染むるに染められずと、もう次から次に白くそのなっていくので、もう何色にも染めることなくその諦めるしかないということを言ってるわけですね。漆至って黒ければ白くなることなしと、赤い漆はですね、随分この後世になってこの出てきたんですね。最初の漆っていうのはもう黒だけのこの世界なんですね。ですから後でその技術的に発達して赤い漆っていうのがその出てきましたので、その赤い漆の方がその貴重なこの色だということで、赤い色の方がこの尊ばれるわけなんですね、漆の世界ではね。それでその三宝院の御宝膳もですね、まあ、黒い漆にするか赤い漆にするかっていうふうに考えた時に、やっぱり、まあ、漆の中でも赤の方がこの尊ばれますので、じゃ あ全部赤にした方がいいなと思って、その赤の漆にこのしたんですよね。他のお寺に行くと赤と黒が混じったりこのしてるんですけども、赤と黒混ぜる必要ないなと思ってですね、黒だったら黒、赤だったら赤と いうふうに、このしなきゃいけないなというふうに思ってその赤にしたんですよね。で赤でもいろいろな赤がありますからね。ですからまあ仏具屋に頼んだ時にはですね、神社みたいな赤だけはやめてくれというふうにその頼んだんですけどもね。それをこの大聖人の時代にはその黒しかなかったということなんですね。結構江戸とかそういう江戸の初期とかそういうそのところに入ってですね、それで赤っていうのがこの出てきたんです。でも赤もですね、実はですね、水銀を使って赤を出すんですね。だもんで今は赤っていうのはですね、その危ないぞって言われてるんですね。だけどまあやっぱりすごいですね、日本人はね。水銀を使わないで赤を出すっていうその方法をその今はその編み出されて、そのいると言うんですけども、でも水銀を使った赤の方が美しいんです色が深いんですよね。で水銀を使わない赤はその色が浅いんですよね。パッとこうなんていうんですかね、深みがないわけですよね。だから本当にその不思議だなというふうにその思うんですけど、だけどその赤いお椀使ってたら水銀中毒になるというのは量じゃないんですよね。そこまでじゃないんですけども、みんな世の中の人は神経質ですからね。だからそれをああだこうだというふうに言うんですけども、大聖人の時代にはまだその技術っていうものがなくて、その漆っていうのは黒いもんだというふうにその考えられてたわけですね。だから黒っていうものをもう黒の中でも真っ黒ですから、深みのある黒ですから、だから黒を極めているのでもう白くなる、他の色にこの染まるということがもう全く漆の場合ないということ、そのことを漆至って黒ければ白くなることなしと、どんだけ何十年と使い込んでも色が変わるということがないということを言ってるわけなんですね。それよりもこれよりも移りやすきは人の心なりと、いつも言うように心っていうそのこの発音はコロコロ変わるから心っていうこの呼び名になっているというふうにこの言われるほど、心っていうのは本当にコロコロ変わるんですね。コロコロ変わるですね。善悪に染められ候と、いい心にも染まるし悪い心にも染まる。だけど悪い心の方が染まりやすいんです。いい心は結構努力しなきゃいけないから、だから染まりにくいと。だけどいい人が周りにいっぱいいると、ああ自分もこうやって生きなきゃいかんなっていうふうにいい心に染まると。悪い人間に染まると簡単にコロッとこの青春その思春期の子供なんかもう本当に 2,3 日夏休みぐらいでもうコロッとこの真面目だった子供がこの付き合う子供によってその不良になったりすることが平気でこの起こるということなんですね。だから親がちょっと目離した隙にそういうふうにこのなっててしまうということで、この悩まれるその親御さんがこの世の中にはこのいっぱいこのいるわけなんですよね。
失礼しました。
でまた学校とか親とか行ってそのいいことはなかなかその子供は言うことを聞いてくれないんですけども、悪いことっていうのはその別に教えてくれる人がいなくてもその結構その学べるわけですよね。なんだか分かんないんだけども、その悪い方っていうのはその自分でその考えて、こっちの方が楽だな、こっちの方が面白そうだな、こっちの方が得しそうだなっていうふうにそっちの道を選べばですね、簡単に人間っていうものはその悪に染まっていくと いうことなんですね。善悪に染められ候。真言宗、禅宗、念仏宗等の邪悪のものに染められぬれば、必ず地獄に落ちと。ですね。真言宗。真言宗は大日如来ですよね。大日如来。念仏宗は阿弥陀如来です。ですね。あのですね、長者宮司の例えっていうのがありますよね。法華経の中に。長者宮司の例え。村の長である長者さんがね、長者さんっていうのはですね、子供に聞かせる昔話なんかにも長者さんが、このわらしべ長者とか言って、この長者っていうあれが出てきますよね。で、村の長でですね、それでその村にどういう人たちが住んでるかっていうことをですね、まあ言えば戸籍係みたいに全部その帳簿に書いて把握してですね、それでその村にその必ず役人っていうのが常駐してませんから、ですからその村の長の長者にその戸籍係もですね、年貢前の要するにこの取りまとめもですね、その全部その任しているわけですね。で、役人がその長者と話をして、その今年はこんだけだぞとか、その村の人間に出入りがないかとかいうふうにこう定期的に来て、その長者とこのやり取りする。だから長者は要するにその村全体の責任者ということになるわけですね。で、それに見合う要するにそのお金ももらってるし、長者自身もこの なんていうんですか、地主になってますから、ですからその年貢をこの長者もこの受けてるということなんですね。だから長者が持ってる小作人もいっぱいいるということになるわけですよね。だから大金持ちなんです。大金持ち、その大金持ちのね、このお屋敷がね、火事で焼けちゃったんです。で、そこの長者のところにはね、3歳の子供が、ちっちゃな子供がいたんです。火事がね、パーッと大きな屋敷に全部焼け落ちてしまって、その焼け落ちたその焼け跡に3歳の子供のこの焼け死にした遺体がないんです。ということはどっか行方不明になった、生きてるかもわからない。で、長者は村の人たちに全部に声かけてですね、一生懸命その可愛かった子供の行方をこの尋ねるんです。探してもらうんです。何年ってどんだけ探してもその見つかんない。もう諦める長者はね、もう死んじゃったのかなと思ったんです。十何年経って、ね、中学生ぐらいの、もう、こう、思春期の中学生ぐらいの、プロプロのですね、小敷のような、こうした人間が、この長者の、もう長者ですから、もうすぐ建て替えて、前よりも立派な、このお屋敷に、こうなってるわけです。ね、その門構えの、この前を、プロプロのですね、この、青年が通ったんです。長者は一目でですね、自分の子供だって気づいたんです。向こうは気づかないんです。自分が生まれた家だっていうことも気づかないんです。三つですからですね。もう記憶がもう飛んでなくなっているわけです。ねえ、その十何年どうやって生きてたかわかんない。だけど長者はもうピンと、自分の息子だということに気づいて、それでこの家の人間にね、この捕まえさせようとするんです。こうするとその子供はね、もう自分みたいに薄汚い人間がね、この家の前を通ったっていうだけで汚れたということで、もう自分はね、殴られてね、殺されちゃうんじゃないかと思って、一心だってこと と逃げるんです。ね、逃げるんだけどね、もうボロボロの小鳥みたいな格好して、食うものも食ってないですから、すぐ捕まっちゃうんです。ね、すぐ捕まって、そうか、長者の前にね、このその引っ立てられて、その連れてこられるんです。で、長者がいろいろ話をするんです。ね、だけども子供はもうね、殺されるんじゃないかと思って、もうビクビクビクビクしてますから。で、長者も分かって、それで、そのお前どっから来たんだ、お前どういうその名前なんだ、どうしてどういう生活してるんだっていうふうにいろいろ聞くんです。だけどもうビクビクしてるから、もう本当にもう早く放免してもらいたいっていうふうな、そういう気持ちでしかないですから。もうろくな話ができないわけですよね。で、ずっと話してるうちに、この子供は自分が親だということを分かってないということに、長者は気づくわけですね。ああ、これはダメだと。それで、このホームレスの小敷の子供にね、お前、住むところも食べるものも不自由してると思うから、うちで働かないかって言うんですね。殺されると思ってたところにね、働かないか、住み込みで働かないかということは、住むところはその大丈夫で、まあ食べることもその食べさせてくれるだろうと、もうこんな極楽みたいな話はないと。で、毎日毎日どこへ寝ようか、何をそのね、あさって食べようかっていうことばっかり考えて、その生きて、仕事なんていうのはもう誰もくれないというような状況のところに、仕事をくれて寝るところがあって、それでご飯が食べられると、もうこんなもうね、そのありがたい話じゃないと思って、もうやりますと返事するわけですね。だけど長者はね、最初はね、もう汚い仕事、便所掃除とかドブ掃除とか、この外回りのこの仕事ですね、もう手足を汚さなきゃできないようなこの仕事を何年もさせるわけです。で、そのうち、まあ真面目にやるなということがその分かって、それで家の中の仕事をさせるね。そして家の中でも今度は自分の身の回りのこの仕事をさせる。そして今度は自分の長者としての仕事の手伝いをこのさせるようになるね。そしてただの仕事だけじゃなくて、お金の管理も任せるようにするね。そしていろんなその人とのこの付き合いも、要するにこの代理でこのさせるようにする。そうやってだんだんだんだんだんだんだんだん、その寝起きも一緒にするようになるというようになってくるね。そして長者がですね、病気になるわけです。もう死が間もなく来るっていうような大きな病気になって、寝たきりになった時に、初めてこの子供に、お前は俺の子供なんだと、3歳の時に行方不明になった俺の子供なんだと、今まで汚い仕事から順々に身の回りの仕事、商売のこと全部ずっとさせて、私が死んでも私の代わりにこの家を守って、この家を守るだけじゃなくて、この長者としてのこの他の人の面倒を見るっていうこともできるように、そのあなたにその教育を施したとね。だからそういうふうにそのやってってもらいたいと。自分の息子なんだけども、自分を超えてその人間としてその生きてってもらいたい。で、長者は亡くなるわけですね。南明法蓮華経の教えっていうのはですね、要するに血がつながってるっていうことじゃなくて、南明法蓮華経の仏の命が 平等に一緒にあるんだということをこの説いてる教えですから、ですから親子の名乗りも大事なんだけれども、それ以上に人間としてどういうふうに生きるかということをこの親は、長者の親は要するに子供にこの伝えたわけなんです。ね。みんなね、世間の人がね、南無法蓮華経がね正しいんだったらね、最初からもうね南無法蓮華経だけ解けばよかったんじゃないかと。他のお経なんか解く必要なかったんじゃない。他のお経なんか解くからみんなが迷うじゃないかということを言うんですけどね。最初から南無法蓮華経を解いたらね、そしたら殺されると思って逃げる子供と同じになっちゃうんです。お前には仏の命があるよって言っても、そんなバカなこと言うなよっていう話になっちゃうんです。だもんで最初はここに書いてある阿弥陀如来とか大日如来っていう仏は偉大な仏だから、この仏様におすがりして救ってください、助けてください、守ってくださいっておすがりしていけばお前も助かるよというような法華経以前のそういうこの人についていきなさいよというような教えというものを説くわけなんです。ね。そうしてだんだんだんだんこの人についていけば大丈夫じゃなくて、実はあなた方の命に仏と同じ命っていうものがあるんだよと、あの人についていけば、大日如来や阿弥陀如来についていけばおすがりすればっていう教えじゃなくて、自分の中にある仏の命っていうものを自覚して自立しなきゃダメなんだよと、親が亡くなっても生きていかなきゃいけないんだよということを教えるのが南無法蓮華経の教えなんですね。だもんで法華経以前の教えでは大日如来や阿弥陀如来におすがりしなさいということでいいかもわかんないけども、最終的に仏になる成仏を遂げるにはそれでは仏になれないということなんですね。だもんで真言宗、禅宗、念仏宗の邪悪なものに染められぬれば必ず地獄に落ちと、すがってるだけじゃ成仏できない、成仏できないということは地獄に落ちるということなんだということなんですね。法華経に染められ奉れば必ず仏になるとね。さっきの長者宮司の例えでも、お前は息子なんだから、お前は息子なんだから、お前が息子なんだから全部の家督をお前に譲るんだと、お前はバカでもチョンでも息子なんだからっていうんじゃ、息子の代になったらその家は潰れるんですね。息子以前に人間としてどう生きなきゃいけないのか、人間として何が大事なのか、何が間違っているのかということを長者は教えたんです。血がつながっているということをこの子供に伝えることが第一番じゃなくて、血がつながってようがつながってまいが、人間としてこういう人間になってもらいたいというふうに長者はこの子供を教育した。それが大事なんですよね。つまり法華経は仏の命にも南無法蓮華経、私たちの命にも南無法蓮華経の命があるんだということを平等に教えている教えなんだということなんです。それが法華経に染められ奉れば必ず仏になるということなんですね。経に曰く諸法実相云々と、これ私たちが読んでいるこの方便本第二の中に諸法実相ありますね。諸法というのは真羅万象の全部の道理です。それの一番真ん中にドンとある実相、誠の相、これが南無法蓮華経だということなんです。南無法蓮華経を要にして一切の真羅万象の諸法というものがあるんだとね。だからその実相である南無法蓮華経を根本として大切にしなきゃいけないんだということが諸法実相ということなんです。 処方実装。ね。それから、法華経の修本に、もし人信ぜずして、ないし、阿弥国にいらん。これないしっていうのは、この真ん中、略してるっていうことですよね。略してる。じゃあ、本当のというか、その原文は何かといえば、もし、法華経を信ぜずして、そしる者、法華経を保つ者を見て、過労しめ、憎む者あれば、無限地獄に落ちるということが、この比喩本の中に書いてあるわけなんです。法華経の真実の一番処方実相の要の南無法蓮華経の法というものを信じないで、そしる人。ね。何も分かってないくせに、何が南無法蓮華経だというふうにそしる人。法華経を信じて保つ人を見て、何を南無法蓮華経でくだらないものに来れやがってというふうに自分は、いい加減なことを、いい加減な信仰してるくせに、人がやっていることを過労しめ、憎むものあれば、必ず無限地獄に落ちると、いうことなんです。ね。皆さん方も経験していると思うんですけども、南無法蓮華経の日蓮大聖人の信仰した方がいいよ、というふうに言ったときに、いや、阿弥陀如来の教えはこうこうこうだから、私はこっちを信ずるっていうふうに、きちっと議論できる人はいないんですよ。ね。いや、私は南無法蓮華経より、南無阿弥陀仏の方が、こうこうこういう理由で正しいと思うっていうふうにして、この話が噛み合う、議論をするっていうことができる人はいないんですよ。先祖がこうだから、おじいさんがこうだからと。南無法蓮華経は何が正しいんだって、自分ばっかり正しいって言いやがって、ふざけるな、というふうに怒る人はいても、自分はこうこうこういう教えだから、こうこうこうやって信じてるんだと。南無法蓮華経はこうこうこういう教えだから私は信じられないんだと。いうふうにして、その話し合いが噛み合うということはほとんどないわけなんですね。ただ、馬鹿にする。ただ、軽んじる。ただ、そしる。という、そういうことで話が終わってしまっているということなんですね。いかにも、ご新人おば、雪漆のごとく、御持ちあるべく候と。ね。絶対に、染まられる、他の色に染まるということがない、雪の白さ。絶対に、染まることのできない黒い漆の色と同じように、この世の中にあって、そして自分自身の持っているこの南無法蓮華経の色というものを私たちは貫いていかなきゃいけないんだということなんですね。法華経の十字四十本第15の中に有名な如蓮華在水伏せ世間法というこの蓮華の花というものは泥田の中にあって、そして泥に染まらないでこの泥の中からこのずっとこの茎が出てきて、そして花を咲かせる。その花は正常で泥の中にそのつぼみがあったにもかかわらず、泥に染まっていない。私たちは、泥田のような世間の中に生きてるけども、その泥田の中に生きている私たちが、南無法蓮華経の信心をするということは、泥に染まらないところの南無法蓮華経のこの信仰というものを貫いていかなきゃいけない。先ほど言ったように心はコロコロと変わって善悪に染まりやすい。どっちかって言えば悪の方に染まりやすい。染まりやすい私たちのこの凡夫の命だけども、その染まりやすい命っていうものを持ちながら染まらないで この南無法蓮華経の法を貫いてこそ成仏することができるんだということ。そのことをこの大聖人様は、染まりやすいけども染まらないでこの信仰を貫く、南無法蓮華経の命を貫くということが信心であり修行なんだよということをこの大聖人様はこのおっしゃってるわけなんですね。だから大変なんだ、大変なんです、楽じゃないんですね。染まりやすいのに染まらないように頑張らなきゃいけないっていう信心ですから大変なんですよね。うん、だって一番最初に話したようにインフルエンザだってね、別になろうと思ってるんじゃないですけども、もうテレビなんか見てたらね、テレビや新聞見てたら5本5本ってやった時でね、5メーター10メーターその菌は飛散します。どうやって避けようがない、どうやって避けようがないですよね。とんでもない話だなと思うんですけども、そういう中でその生きていくね、マスクをしたりそのいろいろこのその防ぐことを一生懸命努力しても、結局は自分たち自身の体の抵抗力っていうものがなかったらそのかかってしまうわけですよね。だから新人も何がいいことなのか何が間違ってるのかっていうことのちゃんとした物差しを持って、南無法蓮華経の抵抗力っていうものを持ってなかったらこの信心を貫くっていうことができないっていうんですね。正月ね、皆さん方にねこの送ったようにね、まあ、たまたま家内のね親が亡くなりましたからね、墓中はがきをみんな出したんですけど、墓中はがき出してるのにね年賀状くれる人がいるんですよですね。でその中にね、まあ、私の親戚にねもう創価学会のカリコリがいるんですよ。もうカリカリじゃなくてカリコリなんですよカリコリがね、ほいでね その年賀状にねこう書いてるんです。世界192カ国にね、その創価学会は、その流布していると。ね。もう、正しさは証明されていますとか、と書いてある。ね。もう新年早々ね、気分の悪いやつだなと思ってるんですけどね。192カ国。ね。キリスト教はね、もっと、ルフしてるんです。ルフしてる数で正しいって言うんだったら、キリスト教やイスラム教の方が正しいよね。そういう問題じゃないです。ね。じゃあ192、本当に日蓮大聖人の仏法がルフしてるんですかと。地域友好のためだったらお祭りにも参加していいっていう創価学会が、192カ国に流布しても日蓮大聖人の仏法が流布したということにはならないんです。創価学会が流布してるんです。日蓮大聖人の仏法が流布してんじゃないんです。ね。成仏できない方が流布してるんです。ゴミが流布してるんです。ね。192カ国が汚れてるということなんです。だから本当にそのたくさんの人がやってるから正しいんだじゃなくて、一人一人が正しい信仰してるのか、一人一人が成仏できるかどうかっていうことが本当の信仰なんだということなんですね。たくさん広がったら漆の黒が灰色になっちゃった、たくさん広がったら白い雪が赤になっちゃったと言うんじゃ、それはルフしたということにはならないということなんですよね。ただコロコロコロコロ変わったっていうだけなんです。だから大聖人様のこの言わんとしているそのことは、本当にたくさんの人に この仏法というものが縁をしても本当に正しいまんま縁していかなきゃいけないということ、そのことをですね、その改めて私たちはこの大聖人の教えと、そして私たちが置かれているこの社会の中で進行していくということがどういうことなのかということを、その改めてこの短い御所ですけども、この自分の心にこの大切な点をですね、その刻んでいっていただきたいというふうに思うんですね。